菓子の森、再び白い驚きを。
おお、なるほど。
高橋さん、このなんとかの森パターン多いですね。
ああ、パターン化されてますよ。あの、動画です。
まとまり系系バスロン。
エムラジ
ー。まあ、本命にするかどうか知らんけどね。
あ、そうですね。じゃあいいですか、始めて。
はい、言います。
はい、どうも皆さんこんばんは、ブライトです。はい、というわけで、こんばんは。
こんばんは。
よく元気かな？
はい、元気です。
エムラジ第27回始まったよ。
え、もう27回なの？
嬉しいです。
もう27回ですよ。はい。
半年近くになりますね。
やってますね。
お。
はい、というわけで、はい、私の昨年のオークスの本命はビルシーナで、ジェンティルドンナ対抗で不適中でした。どうも、ブライトです。これがもう3連複の弊害ですね。3着がどこにもいないっていう。はい。はい、では、オープニングを務めてくださった、じゃあ、拓也さん。
はい。昨年のオークス、本命ジェンティルドンナ、対抗、確か対抗クビルシーナやったような気がするんやけれども、外してます。拓也です。
同じ。むしろ、拓也さんがひどいじゃないですか。
アイスフォーレス知らんな
知らんないですね。
はい、以上です。
はい、では、その二人を、の話を聞いて、お笑いしている、ミオさんです。どうですか？
あ、はい。あ、はい。アイスフォーレス、三着キープでガッツポンでした。
へぇ、
副賞。副賞ですね。副賞と、あと、ジェンティルドンナが異様に人気なかったのでワイドを買ってました。
そう、それはそうね。
うん。3番人気でしたもんね。
3番人気、舐められたよね。
そうですね。はい。乗り換わりで。
今年も期待します。お願いします。
はい。
いえ。はい。G1 今年まで1回も当たってませんので。
はい。この番組はですね。
はい。
え、何ですか？
あ、いえ、どうぞ。
はい。はい。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、繰り切りました。
はい、そんな番組でした。
はい、まあ、はい、終わってへんよね。
じゃあ、ゲストの方をお待ちしてますので、
はい。
今回、オークスの予想の方に行きましょうか。
はい。
はい、お願いします。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい。どうも皆さん、改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい。というわけで、オークスの予想の方に入りたいと思います。
はい。
はい。その前にですね、はい、実は今回、ゲストに来ていただいてまして、
ほう。
M の法則、やってる方だったら一度は聞いたことあるんじゃないかな、なんて、思うんですけども。もうじゃあ、紹介しちゃいましょうか。
はい。
はい。じゃあ、ご登場願いましょう。ゲストのモンタさんです。
どうも、こんばんは、モンタです。
こんばんは。
振りが、ちょっと偉い、偉いですね。
いやいやいやいやいやいや。いや、きっと M の法則、ね、やってたら、モンタさんの名前結構聞かれてる方多いと思うんですけど。
うん。
モンタさん結構 M の法則は長いんですか？
まあそうですね、割と長いと思います。
何年ぐらい？
何年ぐらいですかね。でも、10年とか、10年まで行ってないか。結構割と初期の頃から、ちょこちょこやってましたけど。
やってますか？
はい。
はじめやっぱり競馬王でしたんですかね？
いや、もうはじめから、まあ競馬の予備校っていう。
あー、よ、あ、そうか、モンタさんも予備校生みたいな。
ですね。っていうところから知った感じですね。
いや、僕はもう、その当時から よく拝見させていただきました。モンドさんの名前ももちろん知ってましたし。
いや、恐縮です。
いえいえいえ。こちらこそ、今日は光栄です。本当に、本当に緊張しますんで、普通に。
じゃあ、モンタさんは、じゃあ、競馬の方はいつ頃から？
競馬がですね、まあ、見てたのはナイタブライアン、見始めたのはナイタブライアンぐらいですかね。
おー。その子は、まだ馬券とか買ってなくてですか？
まあ、買えない、同じ年頃なので。
はい。
で、まあ、計算はないですけど、まあ、初めて当てたダービーがシルクジャスティスとサニーブライアン。
おー、万馬券ですか？万馬券ではない。
万馬券ではないですね。
でも、サニーブライアン人気なかったですもんね、あんまり。
人気なかったですね。
へぇー。メジロブライト一番人気？
あ、メジロブライト。
クライアンズタイム旋風ですね。
そうですね。
そうですね、97年はね。
そうですね。で、その後、まあ、ちょっと、しばらく。3、4年ぐらいやってなくて。
はい。
で、そこから、まあ、まあ、M の法則とか見始めて。
どういう感じで出会ったんですか、M の法則とは。
いや、なんですかね、ちょっと、周りに買う環境がその時なかったんで。
はい。
で、全く離れてたんですけど。で、なんかきっかけで、なんかしばらくやりたいなと思って、なんかいろいろインターネットとか。その時なんですね、インターネットで馬券が買えるっていうのが。
はい。
まだメジャーじゃなかった頃で。
はい。
で、そういうネットで買えるんだよっていうのを知って、そこからまたちょっと調べ始めたみたいな感じですね。
なるほど。はい、いや、本当に。もう、じゃあ結構長いということで。
まあ。
はい。
無駄に年だけ食ってます
。いえいえいえ。僕、一度だけモンタさんとお会いしてて、
ね、
予備校、その、競馬の予備校のオフ会がありまして、それで一度、あれ何年でしたっけね、名称サムさんが惨敗したって覚えてるんですよ。2000。
あれでいいじゃないですか。祭りだゴッホじゃないですか。
そう、ゴッホです、ゴッホ。
僕、はい。ロムでしてましたので。
あ、やばい、ストーカーがいる。
いや、もう、羨ましいな、という限りです。
有馬記念ね。
有馬記念の一回がありましたね。
そうですね。タイワスカルトの副賞だけ取った覚えがあります、
ね。おぉ、すごいです。その時に会って以来、話させてもらってるんですけど。はい。なんで、もう、5年とか、経っちゃいますね。5年、6年とか。
そうね。だってもう子供出てきてるからね。
そうですよね。
うん。
父かすてなんごのですよね。
もう引退したよね。
では、じゃあ、モンタさんの自己紹介していただいたので、じゃあ予想の方行きましょうか。
はい。
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 じゃあ予想の方ですけど、とりあえず、じゃあ二重丸、皆さんに聞いてって。
そうなんだ。そこが難しいんだよね。
二重丸どれにするかって話ですよね。
うん。
で、その後にその馬についてそれぞれ語るみたいな。
はい。
感じでいきますか。
はい。
じゃあ、はい、じゃあそれぞれまず20丸聞きますね。
はい。
人気の方がいいですか？
あ、そうだ。じゃあ、人気の方じゃあ軽く、まあ、現在のなんで、ちょっと、今後どう推移していくかは、わからないんですけども、うん、
ちょっと面白い感じになってますね。
本当ですか。じゃあ、はい、現在ですけど、一番人気は、はい、レッドオーバルですね。
3.9
倍。
ほうほうほうほうほうほう。
金曜段階で。
ほう。
で、2番人気が、デニム&ルビーですかね。
うん、はいはい、はいはい。
6.1 倍。
ほう。
そして、次はローブティサージュ。
ほう。
これはなんか、タンだけ売れてるんですかね。
誰か入れたね。
これは、7.3 倍ですね。
はい。
で、次に黒船サプライズ来て、エヴァーブロッサム来て、桜プレジールみたいな感じですね。
あゆさんは？
あゆさんは、そのちょい上ぐらいです。でも、なんか最初よりはだんだん落ちてきてますよ、オッズ。今 13.9 ですけど。
へぇー。
もうちょい落ちると思いますかね、だい
ぶ。まあ、そうよね。
はい。5、6倍ぐらいに来ると思うんですけど。はい。
チアーズグレイスですね。
なぁ。
このまま行くとそうですね。はい。では、皆さんの予想の方、お聞きしたいと思います。じゃあ誰が行きます？誰が行きます？ 高橋さん行きます？
一緒になれば。
不倫になります？
はい、いや、いいですよ。ね、ちょっと、いろいろ思うこともあるんですが、
はい。
一応本命は、黒船サプライズにしました。
お、おー。意外でしたね。全然わかんなかったです。じゃあ、まず2番全員聞いちゃいますか。
はい。
はい、じゃあ、みおさん、お願いしていいですか。
はい、僕は人気ないのは大歓迎のあゆさんで。
うん、おー。20番。
はい。はい、20番です。うん。岡昇馬。
僕もあゆさんですね。
おー。ブライトの二重丸は、
はい、
あゆさんですね。すいません、あゆさんです。
これは、マイネルフォー最大ですか？
これあれ、俺外れたなぁ。
いや、大丈夫です。三人ゴールドシップだった時もあったんで。
そうなんや。
あゆさんですね。
心強い。
ちょっと心強い話してもいいですか？
え？
心強い話をしてもいいですか？
高谷さんがですか？
はい。
はい、どうぞ。
アイさん F にしてます。
これは来ました。モッタさん、
モッタさん、ちなみに F ってご存知ですか？
あ、知ってます、知ってます。
ホエールキャプチャーをゲットしました。
そうか、ここ取るんや。
じゃあ、二重丸の、じゃあ、それぞれ、じゃあ、見解を、じゃあ、聞いていきましょうか。
じゃあ、僕、ちょっと一つ外れてるから、じゃあ、言いましょうか。
はい、じゃあ、
はい、サプライズ。何？あ、黒船、はい。
はい。
今日、黒船サプライズ本命にしたんですが、黒船に、トニービンで、タイプおそらく SL でいいですか？ LS ですか？
まあ、S 強そうな感じですけどね。
S。
で、いいですよね。
はい。
2走前、チューリップ賞で逃げ切り圧勝で、前走、少し、控えめで、四角先頭というパターンのレースをしてます。逃げれば逃げられなかった逃げ馬。で、控えれば一通りショック。どちらでもおそらくショックはかかるというふうに判断をしました。うん。で、一つ気がかりなのはちょっとね、馬体を減らしてきてるので、
そうですね。
はい。いうのある馬だと思うので、できれば、少し増やし気味のベクトルの方に向いていただけるとありがたいなと。
うんうん、
あと、作詞竹豊が逃げるという宣言をしていると。あまりこの人がこういうことを言う人ではないので、
ですね、
うん、これを言うてるっていうことは、僕考えたのが二つで、一つは俺が行くから他動くなというスローを、狙っているか。
あ、はい。
もう一つは、トゥーザビクトリーのように最後方から行くか。
あ、まあ後ろから行くっていう、
うん。驚かされるかみたいなパターンを持ってるのかなと。だからちょっと不自然さを感じてるので、そういう時はちょっと、まあ、ちょっと狙ってみても面白いかなと思ったので。
確かにあんまり竹豊とか言わないですよ、そういうことね。
うん。この人あんまりそういうの言う人じゃないので、で、距離がどうだなとも言うてるので、そういう時ほどなんか考えてるなっていうのはあるなと思ったんで、最近ちょっと乗れてるので。
はい。
はい。ただ、まあ、頭までって言われるとあれなんですけど、一応、軸候補としてはこれが最適かなと思いました。以上です。
はい。これなんか方々でイソノルーブルっぽいって言われてますよね、ずーっと。圧勝して、逃げて圧勝してて、で、大箇所逃げられないで負けて、っていうとこがに、で、人気が落ちるとこまで似てるよね、みたいな話を。
僕ちょっとこの馬切ったんですよ。
はい。
はい。
僕逆に、あゆさん切られたのですけど、こっちは僕、黒船は切りで。
はい。
だ逃げる、今回逃げた方が絶対いいとは思うんですけど。
そうですね。
ちょっとなんか、延長でそこでどうなのかなっていうのもちょっとありますし。
うん。
緩め、ね、スローで逃げても、切れ味でどうかなっていう部分もありますし。
うん。
ちょっと僕はあまり、ね、竹豊さんっていうところで余計にどうかなと思ったんですけど。
うん。
スローは良くないと思いますよね。
そうですね。あれですね。うん。
モッタさんはちなみに黒船は、
黒三角まで考えたんですけど、白三角ですね。
うん、あ、でも印は打たれてて。
ですね。 例えばホエールキャプチャー、同じ黒船さん、
はい、
ホエールキャプチャーとかと比べると、まあ、血統的にはスタミナはこっちの方が持つと思うんで、
うん、
はい、
うん、で、まあ、前走も別にそんなに弱い競馬ではなかったので、
うん、
はい、
まあ抑えようかなと。ただやっぱり刺されそうな感じは、まあ、逃げが残るレースでもあんまりないですし、
うん、
刺されそうな感じはありますけど、
うん、
まあ、一応逃げるの前提ですね。調教師も、逃げた方がっていうコメントしてるんで、本当に逃げたいんだろうなと。
で、そう、中途半端な競馬とか言われてますもんね、調教師にね。そうですね。僕も印打たなかったんですけど、僕も逃げた方が絶対いいと思いますね。ここは飛ばしていっちゃった方がいいと思うんですけど。
うん。
うん、
そうですね。その、速いペースに持ち込まれた時の方がやっぱり怖いですよね。パワータイプのレースに行った方が。
うん、です
ね。前走一番人気もなったから乗りにくかったと思うんで、ちょっと解放されて、少しは乗りやすくなったかなと思うんで。
そうですね。人気は落ちますから。
うん。
はい。
うん、
はい。じゃあ、次は、じゃあ、
最後3人。はい、
本命。
はい、どうぞどうぞ。
あゆさんについて。じゃあ、みなさん、お願いしてい
いですか？僕からで。はい。
はい。
はい、はい。じゃあ、はい、行かせていただきます。ですね、この、桜花賞っていうのが、外回り、回収後に外回りになってからですね。
はい。
まず、桜花賞上位組っていうのがほぼ崩れないんですけど、
はい。
直結しやすくなって。
うん。
で、そこで、プラスですね、まあ、その、桜花賞上位馬の中でも、差し追い込みタイプで、上がり上位で、桜花賞構想した馬っていうのが、過去の、回収前だったら、その、なんていうんですかね、追い込んだストレスとかで、凡走っていうパターンが、延長で凡走っていうパターンが多かったんですけど、回収がむしろ追い込みタイプの方が直結しやすくなってるので、はい。まずそこで、タイプ的に完全に合致してますので、まず選んだっていうところですね。あゆさん、別に評価落とす必要は全くないと思うので、お箇所で競り勝ったぐらいの、その、精神力っていう部分もあるみたいですので、はい。ここは、はい。特に不安、なんていうんですかね。マイナス要素がないので、もうこれでいいだろうっていう感じで、人気ないのも歓迎ですね。
うん、うん、うん。
はい。
なるほど。
と、アルテミスステークスのパフォーマンスで東京をまず向くだろうっていうことこもありますので。
うん、
うん、うん、うん。
はい。
なるほど。
そういう広いコースの延長っていうところは全然問題なくこなせると思います。
はい。わかりました。
はい。
じゃあ、ちょっと、じゃあ、僕先行っちゃっていいですか？あえて。僕は、そうですね、まあ、基本的なことなんですけど、オークスって、桜花賞組とまあ別路線って、まあ大体、二つ。桜花賞組の方が結果、はい、まあなんか別路線とか結局人気しても、結局桜花賞だったねっていうパターンってすごい毎年多いんですよね。桜花賞組が、やっぱり、桜花賞まである程度実績示してる馬っていうのがもう、やっぱり有利で、
うん。
で、今回は、その、桜花賞が上っていうよりかは、フローラステークスの馬が、ちょっと、なんていうんですか、ストレス抱えてるというか、きついんじゃないかなと思って、
うん、
相対的に桜花賞組、うん、その、あと、その、フローラステークス勝って人気する馬ってあんまり良くないというか、
うん、
フローラ組って結構、構想して人気落ちてるんですよね。レディパステルとか、
うん、
あと、サンテミリオンとか、
うん、
サンテミリオンなんて一番人気いっちゃかったのに、5番人気とかに落ちてるんですよ。
うん、
なので、フローラステークス組がこう祭り上げられた時に、
うん、
結局桜花賞だったねっていうパターンって多いと思うんで、はい。で、あと、このまま、そんなに、僕、すごい C があるタイプだと思ってなくて、あやさん、はい。
うんうん、
その、アルテミスの時、すごい外から、
うん。
うん。
で、このままディープにして結構、馬体が重いんで、
うん。
そういう意味じゃ、ちょっとオークスとずれるっていうところあるんですけど、オークスって軽い馬が強いですので、
うん。
ただ、内枠入っての、その、東京、っていうのは合うんじゃないかなと思ってまして、
う
なので、なんですか、あんまりこう S に頼ってるタイプでもないと思うんで、
うん、
折り合えるんじゃないかなと思って、
はい。
買いましたけど、
はい。
二重丸しました。
あんまり自信はないね。
あの、独身術を使うのやめて
ください。占い師みたいな。
じゃあ、モンタさん。
はい。
見解お願いしていいですか？
僕は結構自信満々なんですけど、
ね。
僕チューリップショーの前の段階で、
はい、
もうあれさんオックスで買おうっていうのは
思
ってるんで、
はい、
やっぱりまあ、今までこそ結構言われてますけど、阪神ジュベナイルフィリーズとかで、まあ、最終コーナー外に膨れたみたく、やっぱり左回りの方が合うと思うんですよね。で、チューリップショーの時点では、まあ、重賞2着だけなんで、桜花賞出るには全然賞金足りないよっていう状況で、まあ、輸送競馬だったんですよね、チューリップ賞。
うん。
なので、まあ、そこの時点では、まあ、やっぱり桜花賞よりオークス狙ってるんだなっていう。
うん。
桜花賞にもう出たいよってことであれば、チューリップ賞の前のトライアルなんか使ったりとか、
うん、
チューリップ賞も、滞在競馬して仕上げたりとか、まあ、それじゃないかなっていうところ、輸送競馬でチューリップ賞をぶっつけて臨んできたんで、うん、まあ、やっぱりオークス向きで、そういうふうに陣営も狙ってるのかなっていうので、うん、初めから、アイさんはオークスで買おうっていうのは、もう決めてたので、まあ、ここは本命ですよ。桜花賞、勝ってないにしろ、本命に、多分してますね。
モンタさん結構アルテミスの時でも、アイさん評価されてましたもんね。
そうですね、新馬戦、東京の新馬戦が、結構いい内容だったんで、もう僕アルテミスステークスでも僕鉄板だと思ってたんですね、頭。
はい。
負けましたけど、うん、まあ、ぐらい評価はしてたので。
なるほどです。はい。ではじゃあ、
すいません。はい、桜花賞の結果を受けて何か変わったことっていうのはありましたか？
逆に、
評価というか。
逆に心配なのは、まあ、連続、首里路線連続構想っていうので、疲労の部分ですかね。
うん、
心配なのはそこだけですね。
うん、ですね、
うん。
はい。では。
じゃあせっかくちょっと F 言ったんで反論していいですか、
はい、あ、いただきましょうか。はい。
はい。過去10年で桜花賞馬がオークス買った馬っていうのが、スティルインラブ。
うん。
なんだっけ。スティルインラブ。で、ブエナビスタ。
はい、ブエナビスタ。
で、アパパネ。
アパパネ、はい。
ジェンティルドンナですね。
はい。
この4頭ですか？
はい。
に共通する項目、が、前哨戦、すべて人気より着順を落としてますよね。ブエナビスタだけ1番人気1着なんやけど、
どん。
で、本番、まあ、ほとんど2番人気1着、1番人気1着。
はい。
で、アユさんを見ると、5番人気3着、7番人気1着。どう見ても激走よね。
まあ、過去の例よりは。
うん。で、前回も、馬体減らしての激走の部類。
はい、12キロ。
はい。
でもこれ多分ね、あ、ちょっと一つだけ言いますと、これは絞ってきての狙いだと思うんですよ。はい、それこそチューリップは緩く作ってたと思うので。うん、
そう、だからそれも言ってしまうと、じゃあそこがでは狙いだったのかという話にはならない？
そこまでも、どうかですね。僕はモンタさんに一回言われてたことの方が、一番近いと思いますので。
僕は今回割と一番初めにこれは切れたんやわ。
やばい。絞って勝っちゃったっていうところに反応
もあるし、
で、そこがメイチ
って。そう、で、チューリップ賞も桜花賞もやっぱ連続、激走？
一応はい。
うん。で、やっぱり、桜花賞も、スタートはまあ割と出てたけども、やっぱりどっちかって言えば追い込み差しの方の競馬をしてるし。
はい。
で、レッドオーバルと並ばれてからも再び突き放せるように、やっぱりそれなりに力は使ってるはずなんで、
はい。
今挙げた、他の、桜花賞馬が、オークス馬になってますよね。
はい。
これらに比べると力は2枚は落ちてるはずなので、
うんうんうん、
ここを耐えられるだけの体力であったり、っていうのは僕はこの間にはないなと思うんですけどね。
一応、馬体重の話だけさせてもらうと、
はい。
なんか今までは腰が甘くて全然調教も満足にそこまでできなかったらしいですよね。
ほんほんほんほん。
調教心枠。
はい。
まあ、やっとパンとしてきて、大岡商事は割と強い状況できたよってことで減ってきたらしいんですよね。ただまあ、特別大岡商っていうよりはいい意味で平行線的な感じじゃないかなと思います、ね。まあ確かに大岡商は、まあ激走っていうとあれですけど、まあ力使ったと思いますよ。そこがやっぱり僕も一番心配ではある、
ただ、もう一つ、今ふっと思ってたのが、思ったより人気はしてないので。
まあでも、3か4にはなると思いますけどね、4。
それは、この前とってはすごい大きいと思う。
人気落ちたら大きいです。
うん、やっぱりストレスとかそういうものを抱えてるであろうと考えてる僕の中で、これが一番人気になって、そういうプレッシャーまでをこいつに被せてしまうと、まあ確実にいいかなと思ってたんで、これが3番人気、4番人気まで落ちて、そのプレッシャーが分散されるようであれば、うん、まあまあまあまあ、ちょっとは前進かなと思うんですけど、それでもちょっと僕は手出ないなっていうのが感想ですね。
なるほど。この辺は本当、まあ、二つな感じですね。じゃあ、じゃあ、本命で今熱く語っていただいたんですけど、じゃあ、対抗の方聞いていってもいいですか？
はい。
はい。タクヤさん対抗は？
対抗ね、僕、フロアクラフトにしました。
おぉ、できないですね。フロアクラフト、はい。
はい。
フロアクラフトを買ってる方？
ないです。
ね、すごいし。はい、僕も買ってないですね。ミオさん対抗は？
対抗はですね、実は僕、今年のメンバー、あゆさんぐらいしか買いたい馬が見つからなかったんですよ。
はい。
なので、もう馬券的にはまずあゆさんメインで行くのは間違いないんですけど、
はい。
ちょっと、もうちょっと皆さんの話聞かせてもらってから決めてもいい
ですか？初めてのパターンです。
ちょっと後出しでちょっと
聞いて、聞いて変えるみたいな。
まあ、まあ、もしもう一頭フラグの馬がいるならそれにしてもいいんですけど、ただ、今年のメンバー本当になんていうか、これっていう強調材料ある馬少ないかなと思ったんですけどね。はい。ちょっと後にお願いします。
はい。
もうちょっと考えさせてください。
はい。じゃあ、モンタさん、対抗は？
そうですね。対抗、2頭どっちかなっていう感じだったんですけど。
はい。
まあ、全部ディープインパクト3区なんですけど。
はい。
一応、エバーブロッサムが対抗。
はい。
で、黒三角がレッドオーバルですね。
なるほど。じゃあ、とりあえず、じゃあ僕も対抗だ、とりあえず出しちゃいますか。
はい。
はい。僕は、レッドオーバルですね。はい、ディープ、はい、ディープなんですけど、今回僕、この2頭しか印打ちません。なので、大花賞の1着2着が入れ替わる。入れ替わらないか。そのまま1着2着。
そのまんまです。去年と同じパターンですか。
そうですね。1着2着そのまんまっていう、にしましたけどね。
ドーバルもうちょっと外欲しかったよ。
そうですね。僕も外欲しかったです、この
場。なんで僕もちょっと1枠1枚入っちゃったんで、エヴァブロッサム上に。っていう感じですかね。
そうですね。僕もこの、別に僕も1枠嫌なんですよね。ちょっと。ただ他もいないんでってことで対抗したんですけど。はい。
僕は黒三角エヴァブロッサムです。
あ、エヴァブロッサム。ほう。
はい。
じゃあ、ちょっとじゃあ対抗のお話聞いてきますか。
うん、じゃあ、僕ちょっと全然異端なんで。
そう、異端、また、もう異端の異端というかね、さらに異端で、はい、はい、お願いします。
フロアクロフト、富士奇跡3区で、はい、タイプ的におそらく C、M まとまりっぽいのかなという気配の馬だと思います。はい、で、まあ一応構想しても人気がっつり落ちてるというのが一つ。
はい。
それと、春菜賞というレースから、まあ、次の中山戦ですか？
はい。
に延長に、まあ、対応してくれてると。だから、藤木関のこのシーンの持つタイプにしては、延長に対応するのは珍しいかなとも思ったので。
はい。
で、まあ、前回も自分で競馬を作って抜け出してという競馬は一応しているので、まあ、スローペースだけれどもね。
はい。
うん、そういう、なんていうんですか？影に隠れてこちょこちょできる馬が、上の方に一頭いてくれれば拾おうと思ってたので、それに該当するのがこれかなと思ったので。
なるほど。
はい。
僕は一応前走が結構、 目一杯というか、もういかにも藤木関が内枠で頑張って、2着ぐらいには来ましたみたいな。僕本命だったんですけど、前走。
僕も本命でした。
そうですね。もう2時まで被りましたよね。
本命やった。
そうそう。
アカンサスもこんな感じでしたよね。
アカンサスもそうですね。アカンサスもこんな感じで、スイートピー構想して。アカンサスはオークス6着ぐらい来てますからね。なんか、後ろから結構追い込んでましたもんね。
オーシャンコスモも買ってましたよね、スイートピー。
スイートピー買ってますね、藤木関。
藤木関ってなんか、やっぱそういう、1008のこういうところがちょうど合うのかなと思ったんですけど。
結構、スイートピー相性良くて。
うん。でもまあ、基本スイートピーチームはまあ、全滅ないけどね。
川上プリンセスだけ
です、ね。ぐらいもね。うん。
そうです
ね。ラブカーナですか。
ラブカーナ。
あ、ラブカーナ。
ブロードストリートがまあ、一応4にはおったぐらいなんかな。
うんうん。
うん。ブロードストリートなんて、まあ、極上のリズムでもあかん、こんないもんね。
そうですね。
うん。だからまあ、あくまでも穴でという意味で、何でもできるじゃないですか、こういう馬って。
まあ、前で自在性があって。
うんうんうん。だからそれがハマった時に、っていうことで。
なるほど。
うん。
じゃあ、ミオさんはとりあえず、今、考え中なので
。保留中で、はい。
じゃあ、モンタさん、じゃあ、エヴァブロッサムの方、お聞きしてもいいですか？
そうですね。まあ、デニム&ルビー結構、まあ、同じフローラステックス組の。デニム&ルビーが結構人気になると思うんですね。
うん、
一番人気まであるくらいの。
うん。
そうですね。はい。
で、それと比べてもフローラステックスで、そこまでパフォーマンス変わるかなっていうのが。
うんうん。
まあ、超スローペースからの、まあ、最後の差し足比べみたいな形のレースになったので、
うん、
僕はこれでフローラステックスで勝負が済んだとは思えないですよね。で、はい、まあ、人気ない方がいいかなというのと、
うん、
あとフラワーカップも結構外、だいぶ外回してるん
ですよ。そうですね、す
ごい。だいぶ外ですね、かなり外ですね、う
ん。はい。
外回してるので、まあそれが、まあ一応体力の証明になるのかな
と。うん。
いう感じですね。まあ、一瞬のキレっていうよりも持続的なタイプだと思うんで、
うん、
じわじわ伸びるタイプだと思うんで、
うん、
まあ、フローラからオークスになって、多分、ペース多分上がると思うんで、
うん、
まあ、そういう意味では前走より行くのかなというところで、
うん、
で、ニーマンドルビーが人気になるんであればこっち買うよっていうところですね、
うん。僕も黒三角なんですけど、
はい、
まあ、ほとんど同じような見解で、僕黒船サプライズに20まで売ってるぐらいなんで、若干体力圏に寄ってくれっていう、
うん、
希望があるんですけど、皆さん、前回かな、フローの時にちょっと言われてたんやけども、ディープサンクで、重賞連続構想って珍しいって言ってたよね。
そうです、そうです。
ですよね。
昇級構想後にもう一度っていうのが。
そうね。だからまあ、それも頭にあったんで、ね、割と、馬体重も女の子の人はディープの子供である馬なので、で、まあ、やっぱり前走も自分で押し上げていけてるという、まあ、体力も多少あるのかなとも思うんで、僕、ディープの子供で拾えるならこれかなって思ってたんだけれども、
はい。
はい。
以上ですか？
うん。あとまあ、乗り手さんもパワータイプの乗り手さんなんで、この間には合ってるかなと思います。
はい。
はい、以上でございます。
なるほど。じゃあ、ポックのレッドオーバルを。
はい。
はい。これはですね、購買ステークス見たときに、
うん、
あ、オークスこの馬だと思ったんですよね。
うん。
まあ、ただの第一印象なんですけど。
うん、
あのレースって、ずっとその週前が残ってて、
うん、
京都。あの時だけすごい外からドカーンって来てたんですよね。レッドオーバル。うん、僕このレース前残り狙おうと思って、ダートから芝で来たゴールドチェイスっていうのを狙ってたんですけど、なので、前残り狙いで買ってたら全然外からドカーンって来られちゃったんで、すごい覚えてるんですけど。
うん、
はい。でなのでね、どっちかっていうとこう、なんていうんですか、外からズドンと来た方がいいタイプだと思ってるんで、
うん、
で、あと、体重的にはオークス、これくらいの体重の前、ほんと強いんで、
うん、
僕は外、引いて欲しかったんですよ。10番とか、より外くらい、12とか13とか欲しかったんですけど、なんで1枠1番だとちょっと、自由が効かないかなと思って、
うん、
で、それでアユさんと迷って、アユさんを、それ、レッドオーバー20枚しようかなって最初思ってたんですよ。外を引いたら、
うん。
なんですけど、うち引いちゃったんで、じゃあいいや、予算20丸で、こっちで対抗。
うん、
はい。僕今回も、お菓子を1に買うって決めてたんで、ですね。
うん。
はい。
モンダさん黒三角ですよね。
そうですね。
はい。
まあ基本そんなに変わらないですね。やっぱり僕も内枠じゃない方がいいと思ってたんで。
うん。
それで、まあ本来対抗も考えてるんですけど。
うん。
まあ黒三角ですね。
うん。
というわけで、大体じゃあ、皆さんのメインどころというか、印は出揃った感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、なんか、じゃあここからは、じゃあこのまま、どうしても言っておきたいぜ、みたいな感じの馬がいれば、いますか？
デニム&ルビーね。
はい。
本当 F にしたかったんですよ。
はい。
うん、ただね、このメンバーで、実はね、新馬戦未勝利以外で、一番人気一着の経験を持ってるまで、実は二頭しかいひんやわ。
おぉ、そうなんですね。
で、しかも重賞で一番人気一着を持ってるのはこれだけだよ。
うんうんうん。
そうですね。
で、あとね、レッドオーバルっていうのが購買所で一番人気一着を持ってるだけなんやわ。
あー、へ、少ないっすね。
あとはもうすべて、一番人気では、一番人気にすらなってない馬が多いよね。
そうですね。
確かに。
うん。うん、
しかもデニム&ルビーは押し出されての一番人気です
。
そこで勝ち切りましたからね。
そうだね。だから、本当はね、本当は聞きたかったんやけどね。まあ、一応、この、ボトムは大きいなーっていうので、まあ、印には上げてないんやけれどもね。
はい。
うん。ただ F とまではちょっと言えへんなーと思ったので。うん、以上です。
じゃ僕も一応切ったんですけど。
はい。
はい。
やっぱりフローラステックス、まあ内容的にはそうでもないですけど、一番人気勝ち切ったっていうのは結構評価してるんですけど、ただ、年明けもう2月デビューで4戦してる。で、全部構想してるっていうので、ちょっとやっぱり疲労が心配かなと。ディープで母父シーキングカメハメですから、ね、
うん、
疲労に強いタイプでもなさそうなんで、
彼ですもんね。絶対彼ですもんね。
で、フローラはスローだった分、オークスになると多分かなりタフなんで、
なるほど。
としてはなると思うので、うん、なのでやっぱ疲労がちょっと出そうかなっていうところで、やっぱりちょっと切りましたね、うん。怖いですけど。
デニム&ルビーは僕もちょっと最初考えたんですけど、やっぱりちょっとフローラ組で人気するのがやっぱりあんま好きじゃないんで、
うん、
切ったんです。切るつもりなんですけど。うん。
ここまで人気になると全然思わなかったですけ
ど。そうですね。
やっぱ前走、強かったっていう感じなんですかね、うん、一番人気一着で。
でもまあデニム取るならレッドオーバル取るね。
まだ残り目
あり、ね。うん、僕一応まあ、お菓子ではフラグにしてたんで申し訳ないなというので白三角で拾ってますけど。
ことごとく来てるじゃないですか。
うん、絶対ない方だけどね。
はい。
はい。
そういえばそうでしたね、お菓子はレッドオーバルでしたね。
はい。
そうですね、前走増やしたのはいいですよね、レ
ッド。そうですね、その、まあベクトルはいいかなと思ったんで。
目標段階でプラス2なので、多分輸送で今回は減ってくると思うんですけどね。
ねえ。
本質的には減らした方がいいタイプだと思います
よ。
ああ。なるほどね。はいはいはいはい。
S 強いと思うんで。
はい。
増やす方向よりも減らす方向が多分集中しやすいと思うんで。
うん。
なのでそれで大箇所を増やして放送したんで。
まあ、というわけで大体出揃いましたかね。
まあ、僕はと、サクラプレジールとスイートサルサだけ軽く拾います。以上です。
当選ソレイユちょっと変えます。
当選ソレイユか。
お菓子は3番人気でしたからね。
うん、まあそうね。だから、これな、それなら、ちょっと拾ってもと思ったけど。うん、まあ。いいです。実馬券では拾うかもしれません。
あ、これ拾うな。絶対拾ってんな。そんな感じですかね。他、もう大丈夫ですか？なんかこれだけ言っておきたいみたいな。
いや、
お待たせしました。
あ、はい、あ、そうやね。まあ、ね保留中の方が一人。
決めましたか、対抗。
どうもすいません。一応決めました。
はい。
ですね。一応対抗として。
はい。
リラコサージュ。
うん、そっちな。
スイートピー一着の方で、はい。
はい。
取ります。取ります。はい。これ、ね、その、別路線組の振るパターンっていうのがですね。
はい。
基本的にやっぱり別路線組って東京の中距離からになるので、うん、緩い経験ばかりっていうタイプが多くなるんですけど。
はい。
それだけではダメで、 大体こう、トライアル組で構想してる馬っていうのが、アグネス・ワルツとか、逃げ馬だったり、あと、川上プリンセスも、専用で圧勝経験があったり、
はい、
阪神専用、はい、だったり、あと、エリンコートも単戦に経験とかもあるんですけど、
はい、
そういう厳しさの経験が必要っていう部分で、リラコサージュはダート専用で圧勝経験があるので、
はい、
一応材料としては悪くないということと、この、東京代わりで勝ってることと、あと、3戦目、未勝利も延長で連帯してるっていうところで、その、なんていうんですかね、そういう量っていうんですかね、
はい、
初期キングマンボなんですけど、その、広いコース代わりとか延長っていうところに結構食いつき見せてますんで、ちょっと可能性はあるかなと。はい。で、なおかつこの短距離実績もあるっていうところで、
これ雨降ったら面白いかもしれないですよね。なんとなくですけど。
そっちの方がいいと思うんですけど、一応持ってる材料としてはいいものを持ってますので、
うん、
相手に一応これ、はい、拾ってみます。
じゃあ僕も内枠入ったら抑えようと思ってますね。
うん。
2桁に入っちゃったんで、切りました。
10番だったら切るかな、みたいな感じですかね。
うん。
前走完結 V ラインですしね。
そうですね。溜めて切れるっていうところが、ちょっとなんかあんまりブライアンズタイムらしくないというか、キングマンボも効いてるのかなと思いましたので、それだったら東京2400でどうかなと。はい。
めちゃめちゃ馬体ちっちゃいです
よね。そうですよね。
そうですね。
そういうところで、まあ、ちょっと古いかもしれないですけど、オークス的かなっていう部分も。
うん、
その割にはダート勝ちっていう部分もあるっていうところで一応拾ってみました。
うん。
はい。
いいと思いますよ。まあ、アビさん買うならこれ買います。
ここまでですか。
やべ、援護射撃が来ましたね、これ。ありがたい。
わかりました。アビさん単勝に張り込みます。
はい、わかりました。そうですね、リコルサージュ、リラコサージュか。面白そうですね。
うん。
はい。では、そんな感じですか皆さん。
はい。
はい。では、じゃあ、では、予想一旦じゃあ終わりまして、では、この後、久々にエムラジ辞典を、
はい。
やりたいと思いますので、
はい。
はい。はい、では、そちらの方に行きましょうか。
はい。
ちょっと、一個気になるのは、
はい。
誰もローブティシャーズ触れてないですけど、大丈夫ですか？
あ、これ、あれですね、よく言う、何でしたっけ、予備校で、人気落ちみたいなこと。
盲点とかそういう
の？盲点、そうです、盲点みたいな。なんだっけ？あれ、なんつったっけ？人気。
物色逃れですか。
そう、物色逃れ。これ、エムラー物色逃れみたいな。おかしい。
やっぱり買いにくいんじゃないですか。雨が降ればこれかなって思いますけど。
雨はでも降りますよね。
いや、でも予報では曇りに変わってるんですよ。
あ、変わっちゃうんですか。
はい。そこまで影響ないんだったら、まだここはおとなしくしてもらいたいですね。
で、
桜花賞がね、もう完全に。
本当は割と動いたよね。
そう、ジュベナイルで激走したから、うん、チューリップ惨敗したじゃないですか。あ、これもあれだ。タムロチェリーとか、テイムプリキュア？
プリキュアね。
みたいな感じで終わっちゃったなと思ってたんですよ。うん、そしたら、桜花賞結構頑張ってたから、びっくりして、あれし、まだ生きているみたいな。
怒られたらごめんなさいね。
そうですね、人気もしてますしね。
は
い。じゃあ、エムラジ辞典いっちゃいましょうか。
はい。
エムラジ辞典、イエーイ、イエーイ、イエーイ。
はい、行きましょう。
はい、このコーナーは3人が使っている予想法である M の法則の用語を紹介したり、それについて雑談したりするコーナーです。
はい、
お久しぶり。
3週ぶりですか。
はい、はい、
ゲスト来られるとね、あ、やらないので。
あ、そっかそっか。
すごい久しぶりな感じなんですけども。
ゴーラスペックス以来ですかね。
おー、結構前ね。
何をやったか忘れてしまいましたけど、ね。はい。というわけで、今回のエムラジ辞典なんですけども、
はい。
いつもとちょっと趣を変えまして、
はい。
せっかくモンタさん、ゲストに来ていただいてるので、
うん。
どのように、M の法則を使い、あと他の要素を入れつつ、
うん。
どんな感じで、こう、普段、予想して、その、何頭もいる馬たちから絞っていっているのか、
うん。
っていう話を、ちょっと、しようかなという特別編みたいな感じですけど。
はい。
はい。というわけで、じゃあ、一人一人聞くとあれですかね。もう、ちょっとモンタさんに、もう僕がモンタさんに聞きたいってだけなんですけど。これ、ミオさんともちょっと事前に、ちょっと軽くメールしたんですけど、これ、ね、面白いんじゃないかな、みたいな話してて。
うん、はい。はい、ぜひ、モンタさんがゲストだったっていうことで、もう、単純に聞いてみたいなっていう。
それを、講師混同して、コーナーに組み込めっていう。
職権内容やね。
職権内容にしようかなと思って。
そうですね。
モンタさんはいつもどんな感じで？
ちょっとレースとかによってやっぱ違うんですけど。
はい。
若駒戦は基本的に、まあ、レース見ますね。
うん、うん、うん。
新馬戦から。
はあ、あ、はい、はい。
で、まあ結構その、まあ、不利あったと、どうだろうっていうのを見て結構やっちゃいますね。で、やっぱ M の法則使うんであれば、
はい。
割とメンバーのポテンシャルが一定な方がいいと思って、生きると思って。
はい。
なんで条件戦とかの方が、僕は向くと思うんですよね。
うんうん。
なので、まあ、新馬戦に、若駒戦とか、あとは G1 とかもそうなんですけど、結構ポテンシャルに結構差があるんじゃないかなっていう時は、最近はそっちの方重視してますね、
うん。ローテーションとかよりはポテンシャルを証明した馬をみたいな感じですかね。
そうですね。条件戦とかの方が向くとは思うんですけどね。
力の差がないところの方がそういう細かい部分での上げ下げが効いてくると。
うん、あとはやっぱりリズムユーモアから見て、まあ、拾わるかないか、耐えれるのか、耐えれないのか、みたいな。うん、
はい、
まあ、基本的にはアナトーなんで、まあ、蹴飛ばせる理由があれば、っていうところですね。
はい、はい。なるほど。
で、今回のそのオークスも、やっぱり、アイさんはポテンシャル重視っていう部分がかなり大きいですか？
そうですね。僕も、結構新馬戦、アルテミスステークスでも本命にしてもいい。
はい。
言いましたが、まあ、それの、まあ、継続した流れですね。
ああ、そっか、そういう、確かに僕もそういうのありますね。若駒戦、例えば今年クラシック路線、ボーバー路線にしても、今までのレースで、目を引くようなパフォーマンスした馬は誰かなって考えることは結構ありますね。やっぱそういうのが後々上位に残ってくるっていうパターンが結構多いかなっていうのは、感じますかね。
ミオさんはどんな感じで予想してます？
僕は、まあ、特に G1 なんかの場合は結構傾向とかデータが残ってますので、そこからどういう路線が有利とか、どういうタイプが有利かっていうのをまず見て、それに合う馬をその出走メンバーから探していく中で、ローテーション短縮であったり、どういうローテを使ってきてるかっていう部分で見ていきますね、まずは。その中で、疲労、まあ、やっぱ僕もレースによって変わるっていう部分はありますかね。何が問われてるか、鮮度であったり、疲労であったり、リズムであったりっていう部分は、いろんな M の法則の用語の中でいろいろ要素を選んでいくっていう感じですかね。
そのレースが鮮度要求高いと、鮮度を重視にしてみようかなみたいな感じだったりとか。
そうですね。傾向を見ながら何が一番重視されてるかな、要求されてるかなっていうのをまず調べますかね。
高谷さんは？
僕はもうあれですね、もう1にも2にも人気ですね。
人気重視？
うん、プレッシャーが受けるんで。
ああ、そうです。
うん、それに耐えられるだけの、はい、ストレスであったり、疲労であったりを保持してるか？
はい。
うん、で、そんだけそのマイナスの部分があるのに一番人気の馬を買った時に、その、リスクが大きいのか、返りが大きいのかっていうのはやっぱ見ますね。
高橋さん、重力予想ですよね。
うん、まあ、別のやつでね。
はい。
やっぱり一番人気になると絶対にそれなりにプレッシャーを受けるんで、自分の競馬しづらいんで。
そういうプレッシャーから外れたところにいる馬、
うん。そうですね。それで、今回のそういうレースの、質ですか？
はい。
に合うような馬をピックアップしたりとか。っていうのが僕は多いかな。
やっぱり似てます
よ。あら、そうですか。
人気馬をできれば蹴りたいので。
うん。
まあ、G1 とかだと人気馬がこれ崩れないなっていう時も買いますけど。
うん。
条件戦とかでそういうのあったら、まずレース買わないです、ね。
うん。
ああ、なるほどな。もう蹴っちゃうっていうこと。剣をしちゃうっていうことですね。ああ。
そん
あ僕はそうですね。僕は結構ローテが見ていくの好きなので、まず大体こう、まあ、地盤とかだともう大体頭に、ね、入ってるので、大体ここから来た馬がいいとかって大体あるじゃないですか、それぞれ。
うん、
あるので、それ、良さそうなやつだけまず、もう、バーって、まあ、10頭ぐらいだったら10頭バーって調べて、そこから5、6頭に切っていくっていう感じですかね。なので最初にその10頭に入ってないともう、花から勝てないみたいな。ある程度ローテーションで見ていくんで。
うん。
傾向で、まず絞り込み。
そうですね、傾向ですね、本当に。で、10頭ぐらいに残るんで、で、そこからは、どうやってこれを5頭か6頭、まあ20まで1頭だったら、一頭決めたら大体流すの5頭ぐらいなんで、どっかそこから6頭に絞ろうかなっていう、4頭どうやって切ろうかなみたいな。それはまあ枠と血統ですかね。枠が大きいかもしれないですけどね。はい。って感じでやってます、僕は。
そうですね。今出てこなかった中では結構僕がコースとかババとか重視しますね。コースの適性とか。例えば、京都の専用、芝専用は基本的に2ゲーム買った方がいいよとか。
はいはい。はい。
芝1200とか。で、内枠の2ゲーマーとかまずチェックして。
そうですね。結構、モンタさんの予想を見てると、その、コースで、こういうコースはこの血統持ってないとダメとか、京都戦にはサンデーじゃないとさせないとか。
そうですね。コースと、その、血統から来る適性とかですね。結構、やっぱ重視しますね。だその、コース、レースによってなるんで、やっぱり違うんですよね。
僕もその G1 とか重賞以外ではやっぱそうなりますかね。コース、広いコースの緩そうなレースだったら緩いレースが合いそうな馬を探すとか、先行有利だったらまず先行馬を探すとか、そんな、まず大雑把に決めていくっていう部分はありますかね。
うん。
そうですね。
G1 より、ここでね、条件戦とかのはそういうのが効いてきそうですしね。なんか G1 ってもう、出来上がっちゃってるというか、いろいろ、なんか、大きくあるんですけど、ね、条件戦とかだとそういう、千二枚有利とか千四枚有利とか、そういう内枠側とか外枠側とか、血統を何持ってるとかっていうのは結構、効いてきそうというか、活かせそうな感じはしますけど。
そういう部分で、その、M3 も結構活用できたり、きつい小回りだったら S 室を狙うとか、急坂コースとかだったら、っていう部分で、血統とかよりもタイプを重視することはありますかね。
戦
績からどういう要素が強いかなっていう部分で、はい。
だから今言われた要素を持っていない一番人気は絶対聞きますよね、僕は。
ん？
ん？例えば言ったね、例えばコース適性であったりとか、
はいはい、
そういうものを全く逆ベクトルの馬が 1. 点何倍とかなったらやっぱり普通に切りますよね。
そうですよね。
うん。だから僕はやっぱ基本的に一番人気からまず見るね、
うん。うん。
これにどれだけマイナスの要素があるかっていう。
やっぱり良くも悪くも一番人気は一番重要な馬ですか？
うん、だと思いますよね。
なるほど。
うん。
そう、特別な予想とかはしてないので。
いや、面白いですね。
そうですね。やっぱ、ためになるというか、いろいろ、
うん、
おーと。で、このレギュラーお二人の話聞くだけでも結構面白いですよね。
でもこうやって方向がバーッと違うのに、三人の本命が愛さえもね。
そう。
たどり着くのもそういうことでしょう。そういうことでしょ
う。うん。
いろんな角度から、はい、後押しがあるということで。
なあ。
いいお家がついたんじゃないでしょうか。
いや、まだ結果出てないですから、高橋さん、全然。もう逃げ切りますから、黒船侍さん。もう、豊か初めて G1 逃げ切りですから。まだ逃げ切って勝ったことないですから、
オークスの逃げ切りなんかないんちゃうの？
イソノルーム。
もう大昔やん。
テスコガビ
ー。あ、ピュアフリーゼか。これ、あれやかな。お、テスコガビーって。いや、怖
はい、じゃあ、そんな予想の。
はい。
方法なんか聞きまして。じゃあ、エムラジ時点終わって、じゃあエンディングに行きましょうか。
はい。
はい。
まとまりきれ、競馬サロン M ラジ、そろそろ別れのお時間となりました。
はい。
というわけで、今回は、ゲストを交えて、オークスの予想をしていきましたね。モンタさん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい。では、実はですね、モンタさんの方にですね、私が、リクエストしまして、
なんやねん。
いや、ね、お前は、ね、前振りが長すぎて、嫌だ嫌だの方に、で、今、お題が、こんな日本ダービーは嫌だなんですけど、それの、考えとったってことなんで、モンタさんが。
なんだ、その恐ろしいしどろもどろは。
申し訳ないんですけど、申し訳ないです。ご協力いただければ。
はい。
なので、じゃあ、私、じゃあ、お題言いますんで。
はい。
ぜひ、モンタさん、お答えしてもらっていいですか？
わかりました。
はい。では、お願いします。こんな、日本ダービーは嫌だ。
東京競馬場が改修、中山2200で行われ、外国馬がワンツーする
。それは、手通りですか？安城は。
サラファン。
サラファン。
あ、まあ、ジャパンカップね。はい。サラファン。
サラファン。
ハルクラブ。
ダービー非婚間距離でっていうのはちょっと。
今ね、サラファンとハルクラブのバイトを待ってたんだ。
ちなみに本命は？
本命サラファンです
ね。おわ、サラファンでも全然人気なかったですよね。
そうですね。なんか変な短距離叩いて。
ああ、そうやね。
ジャパンカップなんかたまにありますよね。短距離叩いて。来るみたいな。
じゃあ次
は。はい。それはもちろん。高谷さん。
何
高谷さんがもちろん。
ちょっと待って。何を言ってんねん。な。
エムラジ代表ということで。
エムラジ代表で。ちょっと待ってよ。こんな日本ダービーは嫌だ。いやー、ちょっと待ってな。なんか喋ってて。喋りや。
一切喋らないって。一切協力しない
って。ね。なんか最近
ちなみに、モンタさん、ダービー注目馬ってもう決まってますか？
ダービーは、そうですね、ロードタイプですね。
ああ、やっぱりそれなんや。
評価高いですね、ロードタイプって。
うん、ロードタイプも、人当てに再生ですね。
おお、かなり初めの頃からポテンシャルで注目っていう感じですかね。
まあそこまでじゃなかったですよね、最初。
おお。
モッタさんのブログ結構ロゴタイプとアユさんよく見るんですよね。そんなイメージあるんですけど。
新馬戦が良かったですよね、ロゴタイプ。まあ良かったというかパフォーマンスがどうこうじゃなくて、なんかなんていうんですかね。なんか手抜きで完全に勝ったみたいな。感じの新馬戦だったんですよね。なので、まあ、そこからちょっと見てる感じですね。
お
ー。さすがにこのダービーで本命に設定するか、とは思ってなかったんですけど。
僕、絶対ロゴタイプ距離不安説出ると思うんですよ。
うん、ロゴタイプ多分人気にならんと思うけどな。
じゃあ、2週連続2冠馬誕生ということで。
あ、もう、あゆさん勝ってた。
どうでしょう、高谷さん。
覚えてたんや。いいよ、いいよ。
じゃあ、僕を振っていいですか？
はい、いいですよ。
はい、じゃあ、行きます。こんな日本ダービーは嫌だ。
1、2、3着、すべて、僕のフラグ馬に占められる。
素晴らしい。
でも、ある意味そっちまで引き切ってくれるんだったら、ねえ、前も言いましたけど、中途半端が一番良くないと思うんで。例えばですけど、20丸は1着で来てるのに、フラグ馬が2着とか、そういうの良くないと思うんですよ、ほんと。
そうやな。はい。どっちやねん、みたいな。
まあ、ないと思いますけどね、そんなことは。絶対。はい。
最近でも高確率やからな。
でも20丸はね、2週連続で1着ですもんね。
あ、ほんとやな。
そうです、そうです。3倍から30倍まで何でもござ
る。何でもござる。今週も20枚がやってくると。
じゃあ、エンディングの、じゃあ、お知らせの方に。
はい、行きましょう。
行きたいと思います。はい、というわけで、モンタさん、タクヤさん、ありがとうございました。
はい。
というわけで、ね、こんなダービーは嫌だ、まだ募集してますんで、リスナーの方も、ぜひぜひ、ダービー来週ですって。
はい。はい、来週までに、
はい。はい。よろしくお願いします。
はい。では、お知らせをいきたいと思います。
はい。
この番組では、皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便り。競馬を見ていて思わず叫んでしまったセリフは競馬魂の叫びを。競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題への回答は嫌だ嫌だを、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらからよろしくお願いしますと。
はい。
ありがとうございました。
はい。では皆さんお疲れ様でした。
はい。
では、それ、はい、お疲れ様です。それでは、そろそろお別れといたしましょう。
はい。
お相手は、ブライトと、
ミオと、
タクヤでした。あ、タクヤと、
モンタでした。
お疲れ様でした。